俺にも言わせろ大甲子園、帰ってきたチキンバレー、
イエーイ。
ということで、お久しぶりのこのゲストでございます、チキンバレーさんでございます。
はい、どうもチキンバレーです。と言ってももうチキンバレーっていうか、このラジオネームの元となった鳥谷さんはもういないんですけれども。
ロッテですよね、今ね。
ロッテなんですよ、今。
うん。ねえ。でも、引退も囁かれましたけれども、今でも頑張ってるじゃないですか。
ねえ。
うん。
まあ、阪神の期待の、まあ当時というか入団の時は、打てるショートっていうことでね、はいはいはい、まあ、期待されてまして、ええ、まあずっと阪神を支えてくれましたので、はい、まあずっと現役はやってほしいなと思ってますしね。
うん。今でも、まあ、阪神ファンの方からの、大きな愛を彼は感じてるんじゃないでしょうかと思ってますけどね。
そう、鳥谷といえば、まあ、ちょっと脱線しますけど、鳥谷といえばね、その、まあ、海外に行くやいかんやみたいな話が出た時に。
ありましたね。
あったじゃないですか。
はい。
まあ、その時に、要するに国内の FA は拒否する条項っていうのが含まれてたみたいですね、契約に。
はいはいはいはい。
だそれぐらい阪神の愛が深かったと。
うん。
いうこともあって、僕はすごい鳥谷が好きだったんですよね。
うん、うん。
まあ、なので、ずっとこのラジオネームで行こうかなっていうので。
うん。
今回も大甲子園を応募させていただいたわけなんですけれども。はい。
久しぶりにね、名簿を見ますと、142だか4だかの名簿を見ますとですよ。
はい。
チキンバレーさんのお名前があってと。
ありがとうございます。
久しぶりにこう、はい、おしゃべりを聞いてみたいなと。
いやいやいや
い
や。
いうことで、
はい、
お声掛けさせていただきました。はい、8月のこの上旬ですよ。7、8、9と世間は3連休だと。
ですね。
ね、
はい。
いう中でですよ。2夜に分けてですね、タンズメンバーの大甲子園のエントリーの話を聞きたいなと思って、今日は
というか、いいですかね、
このシリーズはそんなキャスティングをさせてもらってます。
はい。
はい。一つ、お話をご教授いただけたと思うんですけれども。
いやいや、ほとんど見てないんですけどね。
うんうんうん、
はい。
うん、賑わいが重要ですから。こういったイベントは。
はい。
はい。じゃあ、チキンバレーさん。スーパージーターとノーマルジーターと3個。
はい。
早速お聞かせ願えたらと思うんですけど。
いいですか？
はい。
スーパージーターは、うん、神戸国際大付属。
ほうほうほうほう。
で、ノーマルジーターが、智弁学園と、
ほう。
盛岡大付属ということで。
ああ、地学と森風。
はい。
僕ら、タンズメンバーはそういう風に言いますよね。
え？何ですか
地学と森風とか言いますよね。
地学？
智弁学園。
ああ、地学と森風、はいはいはい、はい。
早速ですよ。神戸国際ですよね。はい、ハマースキーさんも注目されてる高校だと言ってらっしゃいました。
はい。
はい。神戸国際。あ、神戸国際で会ってましたっけ？
そうですね、神戸国際大付属ですね。
はい。
はい。
魅力をぜひお聞かせ願えたらと思いますが。
これまず神戸国際大付属というよりかは、うん、この3校共通したテーマがあって、
はいはいはい。
まあ、この3校をなんで選んだかっていうところなんですけど、
うん。
僕一番の、今回の、はい、まあ、大甲子園の人気となってる、
はい。
まあ、大阪桐蔭ですね。
はいはいはい、
まあ、正直、大阪桐蔭が一番強いとは思ってないんですけど、
うん、
まあ、でも、大阪桐蔭が、まあ、一番人気になるだろうなと思ったんですね。
うん、流れとしては、そんな感じですよね。
流れとしては。うん、
はい、
よく打って、いいピッチャー、いい左ピッチャーもいると、松浦君という左ピッチャーもいると。
はい、
で、この、大阪桐蔭に勝てるチームっていうのを、
うん、
まあ、テーマに選んだと。でそれどういうことかというと、
はい、
これ松浦君っていうのが、
はい、
まあ、コンスタントに140後半を出す左ピッチャーなんですよね。
おら、はい。
で、まあ、結構打のチームと思われがちなんですけども、
うん、
まあ、大阪大会は結構打で苦しんでるわけなんですよ。
そうなんですか。
あまり打てなかったんですよ。
はーは
ー、まあ、決勝も 4-3 とかなんですよね。まあ、でも、
はい、
じゃあ大阪桐蔭なぜ負けなかったかっていうと、
うん、
これ松浦くんの存在なんですよ。
松浦くん、はい。
はい、この左ピッチャーの大型左腕ですよ。
はい。
ここを打っていかないと勝てないと。
うん。うんうんうん、
だそれ、なんていうかね、その、打力がないと、やっぱ大阪桐蔭には打ち勝っていけないと。
なるほど。
ということ、うん、ということで、うん、この3校、まあ、打てる3校を選んだんですよ。
うん。
一つがその神戸国際大付属。
はい。
この神戸国際大付属って、
はい。
まあ、ご存知の通り、この春にも出てるんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、その時見た感じでは、
うん。
まあ、神戸国際大付属って結構決め手にかけるなって印象なんですよ、毎年。
ああ、そうか。うん。
甲子園にはそこそこ出てくるんですけど、
はい。
まあ、上位まで来ないなっていう感じの学校なんですよ。
うんうんうん、
どちらかというと、兵庫県では報徳学園の方が強いなという感じだったんですけど、うんうんうん、バーチャル高校野球で結構兵庫の試合は見たんですけど、
はい、
まあ、兵庫って200校ぐらいあるじゃないですか、高校がね。
はいはいはい。
まあ、その中でも、うん、この神戸国際大付属って、どの試合でも、
うん、
負ける気がしなかったって感じですね。
まあ、貫禄があったわけですね。
報徳学園、準決勝報徳学園もそうですし、まあ、決勝の関西学院、関学試合もそうなんですけど、
はいはい、
うん、先手取られてるんですよ、どっちも。先発ピッチャーの、まあ、これも大型左腕の楠本くんっていう、これ結構好きなピッチャーなんですけど、
はい、
この子が、まあ、先制点取られながらも、
うん、
まあ、正直この2チームとは、準決勝、決勝当たった2チームとは、うん、もう振りが全然違う。まあ、いつかは逆転するやろなっていう感じの振りをしてるんですよ。
へ
だそれぐらい、この兵庫っていう激戦区の中でも、
うん、
圧倒した力を持ってたなと、
うん、
いう感じなんですよね。
振れるチームだけですね。だ打撃も結構いけるって感じですか。
ピッチャーはそもそも良くて、
うん、
この左ピッチャーの大型さ180後半ぐらいあると思うんですけど。
ほうほうほう、180後半。楠
本
くん。はい。
楠本くんっていうピッチャーね。180後半で、左ピッチャーからなかなか鋭い球投げるんやろなと思いきや、うん、マックス140なんで、
はい。
そんなに、速球は大したことないんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ただし、球の出どころ見にくいし、あれ球なんで結構三振取るんですよ。
なるほど。
で、これ選抜でも結構活躍してたりして、うん、で、この子は10番なんですけど、
はい。
ま、もう一人エースの坂上くんっていうのがいて、
坂上くん、はい。
はい、この子は選抜でも投げてるんですけど、うん、ちょっと右肘の故障とかで、
あ、そうなのか、はい。
まあ、割と本格派で、まあ、ストレートとスライダーのコンビネーションで抑えていくみたいな感じで、三振も結構取れるんで、
うん、
この子が万全やったら、まあ、正直優勝候補となってもおかしくないぐらいの、ポテンシャルを秘めてるチームだと思うんですけれども、
うん、
まあ、いかんせん、やっぱ神戸国際大付属ってそんなに全国ではまだ成績を上げれてないので、
はいはいはいはい、
うん、まあ、まあ、あんまりなんですけれども、うん、まあでも、僕は今回はあえてスーパージーターに。
なるほど。
兵庫の圧倒的な感じを見ると、押したいなと。
うん。うん、坂上くん、今怪我をされてるっておっしゃられましたけれども、最高球速147キロと。
うん。
ね、速球派の右腕。で、でも、予選では外野で3番ですか。
基本そうですね、外野ですけど、先発も、うん、向こうの人も途中で、向こうの人も総合戦やったかな、うん、先発もしてたりとかして、
うん、
まあ、投げてはいるんですよ。
なるほど。
なので、まあ、今後もどっかで投げるか、まあ、先発するかもしれないんですけど、
うん、
まあ、みたいな感じですよね。
うん、そうなんですね。だから、ピッチャーもよくて打てるっていうとこを、で、優勝候補に押し上げたいところですよ。もうね、スーパージーター確定的な感じですもんね。
いや、まあもちろん悩みましたけども、うん、悩みましたけど、まあ大甲子園勝つっていうことを考えると、
はいはい、
やっぱり大阪桐蔭とか、そのメジャーどころをスーパージーターにしちゃうと、
僕ら子さんはそうなります、ね。
なかなか勝てないだろうと。
はい、
うん。
そうですよね。 なるほどね。神戸国際。
はい。
そっか。初日はいつですか？
初日何日目やったかな、うん、あ、何日目やったから忘れましたけど、うん、初戦がね、北海高校なんですよ。
北海。ああ、ははは。
これがすごい、こう、ストーリーがありまして、ね。
はい、はい。
実はこの、北海対、神戸国際大付属って選抜でもやってるんですよ。
ああ、なるほど。はい、はい、はい、はい。
で、この時、神戸国際大付属が1点差で勝ってるんですよ。
へえ、そうなんだ。
で、北海っていうのが、うん、プロ注目の、これも左ピッチャーなんですけど、木村くんっていうのがいてですね。
木村くん、はい。
まあ、上背はないんですけど、うん、ストレートとスライダーで結構三振取る感じの、
うん、
まあ、ピッチャーなんですけど。
シンプルな左腕エースのような印象ですね。
そうですね。うん、まあ、高校野球では割とシンプルな、うん、っていうか、オーソドックスな感
じ。オーソドックス。
はい。
うんうんうん。
はい。
はいはいはいはい。
で、
うん、
実は4年前の夏の甲子園。2017年なんですけど。
はい。
この時も北海対神戸国際大付属なんですよ。
おーい。
3回連続初戦で当たってるんですよね。
そうなんだ。うん。
この時も神戸国際大付属が勝ってるんですよ。だから結構これ、うん、ネット界隈では注目されてて。
あ、そうなんですね。
また来たかと。
因縁の対決だと。
そうですね。
あ、注目ですね。北海と、神戸国際。なるほど。
神戸国際。
はい。
ちなみにザボさん、神戸国際といえばですね、はい、巨人にもゆかりのある選手なんですよね、これ。
どけましたっけ。
どれだ？何を言うんですか、うん、去年のドライチ、平内投手ですよ。
あ、平内って神戸国際でしたっけ。
そう、神戸国際ですよ。神戸国際アジアですよ。
あ、そうかそうか、アジアまでは覚えてたんですけど、そうか、高校は そうなんですね。ほうほうほうほう。
そうなんですよ。
はははは。
あ、だからジャイアンツファンの方とかは、意外と、まあ巨人の選手の、まあよくあるじゃないですか、大甲子園。誰々の OB やから行ったとか。
行きますね。うんうんうん。
だそんな感じの高校かなとも思われたんですけど、あんまり選ばれてなかったですね、国際。
そうか。ああ、通好みなのかな。神戸国際な。なるほど。
いや、めっちゃ触れてますよ。
ん？触れてる。うん、うん、
めっちゃ触れてる。
いつかの近江みたいな感じですかね。
そうですね。もうほんまでもね、うん、兵庫県では珍しいぐらいちゃんとした、こう、打のチームっていう感じがすごいするんですよ、
ね。ああ、なるほど。打てるチームは強いですもんね。
はい。
特に夏はね。一番注目の選手というと、左腕の楠本選手が注目なんですか？
いや、僕は楠本くんが一番好きなんですよね、うん、その、
なんか、うん、はい、
ストレートでグイグイ押しそうやけど、うん、どっちかっていうともうのらりくらりな感じなんですよね。
あ、
変化球がスライダーが良くて、うん、球も荒れてるから、結構三振取れちゃうっていうなんか。
楠本春樹。
はい。2年生なんですけどね。
2年生。あ、なるほど。本当だ。2年生書いてある。神戸中央リトル深夜。兵庫タイガース。
楠本ってね。
なるほどね。うん、どうですか？例えば野球太郎だとか、なんだとかいろいろに、モデル、プロのモデル選手とか書いてるじゃないですか。スキンバレーさんの見立てで言うと、楠本選手はど何系になるんですか？
いや、僕は下柳みたいな感じだと思うんですけどね。
タイガースや南海で活躍した下柳ですよね。はい、打たせて取る感じですか？
いや、まあ三振は取れるんですけど、うんうん、その、なんていうか、来そうで来ない球って感じなんですよね。
大きく振りかぶっての、三原くんみたいな感じですか？
ああ、そうですね。球が乗ってくるみたいな。
なるほど。はいはいはいはい。確かにですよ。2021年の夏予選のね、情報、今、これ、旧暦 .com ってやつ見てるんですけどね。
はいはいはいはい。
うん、奪三振数は意外と少ない感じもあるけれども、春は取れてんのか。
春がだから、 緊急登板やったんですよね、北海戦。
なるほど、
途中。その坂上っていうのが、
うんうんうん、
途中でこう、故障というか状態が悪くなって交代して、うん、で、北海戦高投して、もうその時にこいつすごいなと思って、球速130前半から中盤なんですよね。
はいはい。マックス
140。それでも三振取りまくるんですよね。
うん。ああ。だから、あれか、現役で言うと、オリックスの山崎福也みたいな、そんなイメージでしょうかね。
まあ、あそこまで、なんていうかね、うん、高くないですけど、うん、リリースポット、
うん。
いや、でも、宮城とか、そんなぐらいな感じですけどね。
あら。
打てそうで打てへんっていう。
そうですか。これ楽しみじゃないですか。
いや、楽しみですね。いや、結構期待してるんですけどね、こういう国際。
へぇー。あ、わかりました。こう、今ね、さっきも言ったように、球歴 .com 見てるんですけども、投球回数はやや少ない感じもありますが、はい、そのスタミナ的な部分では大丈夫ですか？
まあ、そこはね、うん、やっぱちょっと、まあ、ただ、一枚じゃないんで、このチーム。
2年生って言われましたもんね。
2年生ですし、うん、その坂上っていうのもいるし、はい、岡田くんっていう他のピッチャーもいるんで、
はいはいはい、
まあまあ、そこはまあ、試合状況に応じてでしょうし、うんうんうん、まあ逆に、この初戦の北海が、うん、それこそ木村くんしかいないんですよね。
ははは、なるほど。うん、
で、この、北海も実はちょっと候補に入ったんですよ。
はいはいはい。
で、北海の試合は、バーチャル高校野球で見たんですよ。
うん、
で、そこで外したんですけど。
あ、外しました。はい。
で、この木村くんっていうのは、さっきも言った通り、プロ注目の、まあ、ピッチャーで、はい、まあ、こっちは逆にね、三振結構取れるタイプなんですよ。
なるほど。はい。
ストレートとスライダーのコンビネーションで取れるんですけど、うん、これ決勝の札幌日大戦なんですけど、はい、ボカ打ちされたんですよ。
あー、なるほど。うん。
まあ、札幌がむちゃくちゃ暑い、北海道が暑い日だったっていうのもあるみたいなんですけど、
うん。
相手の札幌日大に何連打やったかな、5連打か6連打かされて、うん、2点差一気に4点取られて逆転されて、危うく負けかけたんですよね。で、その時が見てたのはもうその、もうストレートは真ん中に集まるし、スライダーも高めに浮くし、うん、で、もう歯止めが効かない感じになってたんですけど、うん、まあそれでも、ピッチャー変えなくてずっとその木村君で行ってたんで、はい、まあ、要は2番手以降がいないんじゃないかなということと、
うん、
まあ、そもそも、その木村くんの出来、
うん、
これがまあ、あんまり良くなかったなっていうこともあって、うん、まあ、北海外したんですけど。
層の薄さってことですよね。
層が薄いのもあるし、うん、木村くん、そう、木村くんも微妙やし、みたいな。
あ、
これ結構ドラフトも、順位も変わってくるんちゃうかな、みたいなピッチングで。
うん、
だ結構北海きついんじゃないかなって思ってるんですけどね。
なるほど。今、スマホで調べましたよ。北海木村大成ですよ。
はい。
180センチ、79キロ、左投げ、左打ち。マックス150キロ、スライダー、カーブ、チェンジアップありますよと。伸びしろなる直球と、キレの良いスライダー。2年生で145キロを計測と。柔らかい、はい、腕の振りが、から、投げ込んでいくと。この文言だけ見ると、タイガース、及川っぽいんですかね、はい、違うんですかね。
いや、もう全然違いますね。
全然違うんですか。
はい。
そうですね、う
ん。もっとね、なんか、なんていうか、手投げっぽい感じですね。
ああ、そうなのか。そっかそっか。
ジャイアンツの今村みたいな感じですかね。
今村150まで届きませんけどね。でもまあまあ、イメージとしてはそんな感じですかね。
なんか体全体で投げるっていう感じではないです、ね。
そうですか。あくまで素材であると。
まあ素材ですけど、ちょっとあの打たれ方は異様やぞっていう感じですね。
いやいや問題ありと。
はい。
なるほど、わかりました。はい。ノーマルで、地学智弁学園でしたっけ？
智弁ですね、智弁ですね。
智弁、はい。
奈良の智弁。
奈良智弁。うん。奈良智弁、総評をいただけたらと思うんですけど、いかがですか？
いや、僕、まずね。
うん、
いや、まあ、大阪桐蔭人気なのはわかります
よ。はい。
でも、なんで智弁がそこまで人気にならないかがよくわからないんですよ。
そうですか。うん。
いや、そもそもね、
うん、
この智弁ってどういうチームかってご存知ですかね。
智弁がどういうチーム、とりあえず岡本和真が出てどうですよね。
ああ、まあ、まあそのあたり岡本もそうですし、うん、巨人といったら広岡もそうです、
ね、広岡もそうですよね。うん、
はい、まあ、それはまあそうですし、うん、はい、あ、これ春の選抜で、うん、大阪桐蔭に勝ってるんですよ、まず。
あ、春選抜で、はい、うん、
勝ってる。でしかも去年の秋、
うん、
これは近畿大会の決勝でも大阪桐蔭に勝ってるんですよ。
お
ー、だから大阪桐蔭2回勝ってるんですよ。
あ、
で、まあ、あの春の近畿大会の決勝では大阪桐蔭が勝ってるんですけども、うん、はい、まあ、春の近畿大会、春の大会ってまあ言うたらその本気で勝ちに行かないっていうのがあったりして、
うん、はいはい、
まあ、隠すみたいなところもあったりして、ね、まあ、そこはまあ微妙ではあるんですけども、はい、まあ、少なくとも大阪桐蔭に対して2勝1敗なんですよ、このチームで。そのチームがそもそも大阪桐蔭より人気ないってどういうことやねんとまず思うわけですよね。
大阪桐蔭といえば王者感がすごいですもんね。
王者感すごいですけど、うん、まずあまり打てないし。
そうですか。今年は、
今年はね、そんな迫力感じないし。
そうですか。
ピッチャーも、うん、確かに松、その言った通り松田君いいけど、うん、まあ正直コントロール結構アバウトやし、うん、ストレートは140後半コンスタントに出てるんですけど、うん、変化球も特にこれといったものがないし、触れるチームやったら結構打てるんじゃないかと思ってるんですよね。
なるほど、うん、さっきも言われましたように、あの神戸国際は触れるチームとおっしゃられました。
いや、触れるチーム、
地学も、あの智弁学園もそうですか。
智弁学園なんかプロ注目の左右がいるわけなんですよ、そのほうほうほう、バッターとして、
バッターとして、うん、
前川山下っていう 3,4 番がいるんですけども、
はい、
3番の前川くん、前川とか言って前川というもんですけど、
はい、
前川くんはもうプロ注目の左バッターで、
はい、
で、ここがまあ注目の一つであるのと、
前川右京、ほう。
はい。で、ピッチャーも2枚いて、うん、10番の小畑くんっていうのがまあ主戦なんですけど、
小畑一心、はい。
はい。これ右ピッチャーなんですけど、
はい。
まあ、マックスは140そこそこなんですけど、
へ、
まあ、この子ね、ツーシームで130、うん、まあ中盤ぐらいのツーシームをよく使うんですけど、
はいはい、
まあ球を動かしていく感じなんですよ。
なるほどね。うんうん、
だから結構抑えるんですよ。
うんうんう
ん、で、かつ1番のピッチャー西村くんっていうのは、はい、西村大賀くんっていうのは、はい、左の変速派なんですよ。
左の変速、大賀、ほうほうほう。
変速。
はい。
打ちづらいって感じですよね。
ああ、スピードはあんましないですが、
スピードは全然ないです。130ぐらいかな、ストレートでも。
マックス138って書いてますね。
ですね。だからコンスタント130ぐらいなので、
うん、身長も171と、とても小柄なイメージがありますね。
うん、うん、
データしか見たいですよ。でも、はい、
でも一応10番のピッチャーがまあ大体主戦なんですよ。
なるほどね。あーはははは、へえ、
夏を勝ち切るには、うん、やっぱストレートだけではなかなか厳しいと思うんですよね。
わかりますね。うん。
やっぱ変化球であったり、うん、ちょっと投球術がないと勝てないと思うので。
そうですよね。うん。特に今年の夏暑いですしね。
そうですね。
なるべく省エネで打たせて取りたいとこですよね。三振取りに行くピッチャーは球数が増えますからね。こう。
で、まあ、智弁も、うん、まあ、春では大阪桐蔭には勝ってるんですけど、うん、
はい、
でその後広島新庄にも勝って、
うん、
で明豊に負けたんですよね。
明豊、ほう
明豊に打ち負けたんですけど、うん、まあ、まあ負けるとき、まあ、明豊触れてましたから春、
うん、
準優勝してますからね。
そうですよね、う
ん、まあ、だから、まあ、ちょっとそこはじゃあなんで明豊行かへんねみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、僕ちょ関西に住んでるので。
そうですね、はい、
まあやっぱりこう智弁っていうことで、
はい、じゃあもう一個、盛岡大付属ですよ。これは関西じゃないですよ。
盛岡大付属はね、うん、まあ打てるチームどこやって探したときに、うん、まあこれは右の金子君一択ですね。
ああ、そうですか。うん、
阪神ファンの方だったら多分、うん、ああと思うかもしれないんですけども、
うん、
あの、今2年目の井上くんっているんですよ、履正社の。
はぁはぁはぁ。あ、はい。 いますね、タイガースにね、はい。
はい。うん、もうまさにあの感じ。
ええー。
井上くんをさらにごつくした感じですね。
金子くんっておっしゃられました？
金子くん。
はいはいはい。
ですね。
金子京、京介。金子京介。
はい。いや、これはえぐいっすよ。なかなかこう、抑えられそうにない感じ。
あ、期待ですね。
ただまあ、ファーストなので、はい、ドラフトにかかるかどうかって言ったらちょっと微妙なんですけど。
ああ、なるほど。うん。
ちょっと前に巨人でも言いましたけど、山下くんって健大高崎の。
いやー、いますね。はい。山下くん。
彼もまあ、育成だったりして、はい、まあ、ファーストやったら厳しいっていうのは、まあ、あるにはあるんですけど。
なるほど。はいはいはいはい。
まあ、大会としては結構注目かなと。
うん。
思いますね。で、まあ、これはどっかの新聞とかで見たんですけど、うん、なんか、何人かで100発打線とかっていう、高校通算、100発、はい、200発とか、とにかく打つんですよね、盛岡大付属って。
へぇ、うん。
だダニー振り切ってるチームなんで、
はいはい、
まあ、ちょっとそこは注目かなと。
あ、そうなんだ。やっぱり見てる人はちゃんと見てんですね。
いや、盛岡大付属ってね、うん、結構、なんていうか、博打みたいなチームで。
そうですか。うん。
今、ソフトバンクの松本って、まあ、いるんですけども。
いますね。はい。松本勇樹ですか。うん。
はいはい。はい、彼が出てきた時とかは、優勝候補の東海大相模を1回戦で破ったりとか。
はいはいはい。うん。
そもそも、大谷がいた時の花巻東に決勝で勝って、甲子園に出てきたりとか。
そうでしたね。うんうんうん。
みたいなことがあって、結構こう、なんていうか、面白いチームなんですよね、盛岡大付属って。
はい。
だからまあ、大阪桐蔭に勝てるとしたら、こういうチームかなと。
森府のイメージで言うと、主役になれそうなポテンシャルがあるけれども、主役になりきれてないような印象があります。この2021、主役になるチームになり得る印象もなんとかありますよね。
そうですね。うん、で、まあ、これがね、この組み合わせ見たときに、この、選んだ3チームが、全部ベスト8までで当たらない組み合わせなんですよ。
お
たまたま。
お
これは結構あるんじゃないかなと。
熱い。熱い。
そうなんですよね。
うん。やばい。一人勝ち？大丈夫？
いや、可能性ですけど。
うん。
可能性ですけどね。
うん。あら、自分できるじゃないですか。
いやいや、でも全チーム散るっていうことはもちろんあるわけで。
そうですね。うん。
で、まぁ、ちょっと話戻りますけど、はい、まぁ、盛岡大付属が初戦鹿島学園なんですよね。初出場。
はい。
だここはさすがに勝ってくれるかなと思いつつ、
うん、
で、このブロックには、うん、大阪桐蔭がいるんですよ。
あ、そっか。はい。
いや、これは、ちょっと、まあ、とはいえ、桐蔭も、所詮、素顔なんで。
ああ、そうだ、東海では素顔でしたね。
だから、ここも、選抜出てるんで。うん、
はい。今年の素顔は強えぞって誰か言ってたな。
いや、そうなんですよ。で、ここ勝っても、
うん、
近江、日大東北の勝者なんで、まあ、近江かなっていう感じなんですけど。
うん、
で、まあ、これ勝つと、もしかしたらベスト8をかけた戦いで、盛岡大付属対大阪桐蔭みたいなこともあり得るのかなと。
うん。
ってことでちょっと期待してるんですけど。
なるほどね。いやーもうとりあえず、大甲子園は、ベットすると同時にですよ。そこに、魂が込めて応援するわけじゃないですか。
そうですね。
そこはどういう勝ち上がりをするか。あるいはこう、負けて散ることもあるんでしょうけれども。
うん。うん、
どういう散り方をするのかって、とっても注目したい部分ではありますよね。うん。8月9日、祝日月曜日。
はい。
開会式ですよね。
はい。うん、そうですね。
うん。ぜひ楽しみにしたいなと、いうふうに思ってるんですけれどもね。とりあえず3校。 ね、はい、ゆうべに語っていただいたと思うんですけれども、まだあんだぞっていうのはあります？なんか、
いやー、もう喋れないこと結構ありますけど、
うん、
僕そもそも、はい、まあ、この3個選びましたけど、はい、一番選びたかったのは冥王なんですよ。
はあ、はあはあはあ、ノースアジア大、
ノースアジア大冥王か、はあ、昔の秋田警報大付属です。
風間球太君の高校ですよね。
そうです、はい、僕ね、うん、まあ、いろんなピッチャーがこう候補に、ドライチの候補とかに挙げられるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、今年で言った小園とか市立和歌山の、高知の森木、
はいはいはいはい、
で彼とか、うん、まあ、東海大相模の石田君とか、うん、まあ挙げられるじゃないですか。
いろいろ名前が、タチ君だとか黒柳君だとか名前が上がりますよね、
はい、
うん、
ダントツで彼をドライチにすべきだと思うんですよ、阪神は。
風間君、
はい、
はい、その心は。
で彼はね、はい、まあ、これ動画見てみていただいたらわかるんですけど、はい、もう阪神のメッセンジャーそっくりなんですよ。
長年、タイガースのエースを張った。
そう、支えてくれた。
うん、外国人ながら。
その心はというと、うん、はい、この風間くんってね、はい、もう真上から投げ下ろすんですよ。
おー。うん。
だからね、その、もちろんストレートは150後半出るし、変化球もまあ切れてるし、球も落ちるしって感じなんですけど、うん、見た感じで、うん、あ、めっちゃでかい選手やなと思ったんですよ。
風間くん、そうですか。うん、
はい。んで、まあ、森木くんも見て、うん、小園くんも見た ところで、うん、後で身長プロフィール見たら、うん、この3人の中で一番ちっちゃかったんですよ。
へぇー。うん、
それぐらいこの迫力があるピッチングをできるピッチャーで。
あー、はい。
そう、だからドライチで絶対行くべきやなと思ってるんですけども、うん、じゃあなんで選ばっかったんかっていう話なんですけど。
まあ、大甲子園としてね。
はい。もう単純に勝ち進んでほしくないっていうか、消耗してほしくない。
なるほど、なるほど。
なと思って。
うん、うん、まあ。よく言いますよね。
なんか、うん、うん、で逆に僕、和歌山の決勝見たんですよね。
はい。和歌山。
ちょっと小園君が、うん、なんか、なんていうんかね、うん、これドライチなのかってちょっと思い始めてるんですよね。
あ、う
ん、まあ、結果的に1位になるかもしれないけども、うん、外れ1位クラスじゃないかと。やっぱピッチングがちっちゃく見えるんですよね、ちょっと。
そうですか。
まあ、完成されすぎてるというか、
ああ
、なんかその高校生らしくない感じなんですよね。
なるほどね。ああ、数年前にですよ、
はい、
佐々木か奥川か論争もありました、
ね、ああ、はいはいはいはい、
それに近いもんですか
ですね。
ああ
、奥川がそれで言ったらもう小園ですね、
ということになりますよね。
はい、
スケール感ね、そうですね。プロだしね、重要な部分ですよね。なるほど
な。なんか見てたら阪神のドラフトも、うん、ドラフトというかスカウトも、うん、あんま小園君のところには行ってないっぽいんですよ。
あ、そうなんですか。
森木君のところには行ってるみたいなんですけど、うん、まあ、だからやっぱ僕は風間君に行ってほしいなと思ってて、うん、まあ、けども勝ち上がってほしくないっていうのと、ちょっと複雑な部分ですけど。
ドラフトで欲しい選手には勝ち上がってほしくないですよね。
いや、
これプロ野球ファンの宿命ですよね。
競合してほしくないですし。
そうですよね。うん、わかります。はい。うん。
でもいいピッチャーですよ、本当に。
でもチキンバレーさんは以前から関西出身の選手が阪神に入ってもらわないとって言うじゃないですか。
まあそうですね、うん、まあそれは基本そうなんですけども、うん、
出玉にもよるか、うん、
まあっていうのと、うん、やっぱ僕そのドラフトのその優先度で言うと、うん、もちろん関西出身の選手もそうですけど、はい、やっぱりこう中央球界で名前を挙げた選手を、
はいはいはい、
追いくべきだと思ってるんですよ。だから、うん、地方の 逸材みたいな選手よりかは、うん、やっぱりこう、大学中、まあ大学、高校、アマチュア野球、まあ社会人、はい、どれでもそうなんですけど、はい、ある程度そこで結果を残さないと、うん、やっぱり阪神の重圧には耐えれないっていうか、うん、素材だけでは、やっぱなかなか阪神では活躍できひんやろなと。
なるほどね。
うん。
近本もそうだし、佐藤もそうだし。
そう、佐藤もそうだし、うん、まあ大山も大学の日本代表の4番
ですから。そうですよね。梅野もそうですよね。
ってなると、やっぱこう、1回戦負け、2回戦負けのチームの、やっぱエースとかだと、やっぱきついのかなと。うん、
なるほど。
感じはしますよね。
修羅場をくぐり抜けた男が、甲子園球場にふさわしいぞと。
じゃないとやっぱマスコミからもこう叩かれます
し。そうだよね、うん。
めちゃくちゃ叩かれますから。
そんな感じで。おさらいいいですか？
はい。
スーパージーターは神戸国際。
はい。
ね、ノーマルジーターは、智弁学園と、森岡大付属高校。
そうですね。はい。
いうことですよね。はい。
はい。
といったところで、チキンバレーさん、ゆうべに語っていただきましたけれども、はい、近日中にですよ。
はい。
古巣のタイガースキャストが、第400回を迎えるそうですよ。
はいはい。
はい。祝辞のコメントをいただけるといいと思うんですが、いかがですか。
いやー、もうね、うん、タイガースキャスト、いや、まあ、ちょいちょい聞いてたんですけどね。はい、まあ、一時期ちょっとだけ聞かなくなったんですけど、まあ、主催者というか、まあ、発起人というか、まあ、マックスさんがお亡くなりになられて、あ、
うん、
まあ、それを聞いてですね、うん、まあ、やっぱ偉大な人を失ったなと、いうところもあって、はい、うん、まだ聞き始めたなっていうところなんですけども、
そうなんですね。うん。
まあ、ちょっとやっぱ、ポッドキャスト自体が落ち目じゃないですか、今。
はい。まあ、以前から。
持ち目というか、ちょっと、まあ、社用というか、
うん、
まあ、中でも、こう、ずっと続けていただいてるっていうのは、阪神ファンにとってはすごいありがたいなというか、
う
ん、まあ、阪神ファンでも、まあ、僕みたいにひねくれた人間とか、
はい、
まあ、変わった意見を持つ人っていっぱいいらっしゃるので、
多いんだから。
うん、まあ、そういう方の意見を聞けるっていうのは、すごいこう貴重だと思うんですよね。
そうですよね。うん。
うん、まあ、だからこそこうずっと続けていっていただきたいなと。
そうですね、うん、
いうふうに思いますね。
うん、ツイッターやフェイスブックやなんやでも文字面で起こされる方はいらっしゃるけれども、文字面の印象と声に出した感情が、うん、込められた印象とまた違いますからね。
そうですね、うん、
音声メディア、僕はまだ伸びるような感じがあるのかなっていう風な印象もあったりするんですよ。うん、
まあ特にね、今年は優勝争いしてますし、
タイガースはね、うん、はい、
うん、でやっぱりこう僕なんかそうなんですけど、
うん、
今年なんかね、むちゃくちゃダゾーンで見てるんですよ。
ダゾーンで見てるんですか。そうなんですか、はい、
巨人もめっちゃ見てますよ。
そうですか。
はい、セリーグの各球団、多分ここ数年で一番詳しくなったんじゃないかなぐらいの感じですしね。だから、まあそういう、まあ見方もいろいろこう出てきたので、まあよりこう、興味を持っていただける方って多いと思うんですよね。
そうですよね。うん。
まあなので、うん、タイガースキャストはずっと続けていただきたいなとは思いますね。
なるほど。はい。もう出ないんですか、タイガースキャスト。
やっぱそれはオファー次第ということですかね。
そうですか。
はい。
でした。はい。僕なんかはもう古くからタイガースキャストは、
はい、
タイガースキャストもルーターズもずっと聞いてた男ですよ。
あ、はいはい
はい、はい。チキンバレーさんがどういった語り口で、どういう考え方でっていうのは、とてもよく存じ上げてますもんですから。
僕結構言ってること当たってると思うんですよね、自分で言うのもなんですけど。高山やらへんとか結構ずっと言ってるんですけど。うん、高山、うん、
はい。
はい。
いいですよ。
ドラフトの時からもう無理やって言ってたんですよ。
うん。うん、当たってもよし、外れててもよし。存在感ですよ。うん。
まあ当たってしまいましたけど。うん、
はい。僕ら、古くから、なんだろうな、さっきも言ったようなやつですとか、あるいはこう、金曜日のやつですとか、
はいはい、金曜日のやつね。
とかね、
はい
はいはい、あと、はい、あるいはダメ元ですとか、はいはい、散々いっぱい出てたじゃないですか。
そうですね、一時期 やらせていただいてましたね。
そんな飽きたとか言わずにですよ。まだ、まだまだ僕らの、はい、お耳をぜひ、お耳に入っていただきたい、パソネタと思いますので。
いやもう久しぶりに喋ってみてね、うん、面白いなと思いましたね。ありがとうございます。
ああ、この回ですか。ありがとうございます。はい。はい、ということで、2年ぐらい前でしたっけね、秋ぐらいにね、
はい、
その時のドラフトの回、あ、だからあの時は西選手、井上選手、及川選手がドラフト 1,2,3 で取ったタイガースの回の
振り返りでしたね。西もね、うん、
またそんな
ちょっと西も残念な感じになってますけどね今ね。
まあね、それも含めてですよ、うん、実際の選手がねどういう活躍をするかは別にしてですよ、一緒に遊びましょうよ、またね。
そうですね、うん、ありがとうございます。
はい、はい、といったところでですよ、
はい、
お約束40分、
はい、そうですね、
ジャストでしょ、
きっちり。
はい、このところでいいですかね。
はい、ありがとうございます、
はい、といったところで本日はお久しぶりのゲストチキンマレーさんをお迎えいたしまして、はい、チキンマレーさんがベットされました大甲子園の3校のお話頂戴いたしました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
お邪魔しました。